リスト教会の礼拝メッセージをお送りします。神様はあなたを愛して祝福されています。その愛をお受け取りください。
いよいよ本格的な暑い、夏となってまいりました。皆さんお元気ですか？このようにして教会に来てくださって、礼拝に来てくださって本当に嬉しく思います。そうですね、2週、この教会の最年長と言いましょうかね、お休みになっていたんですけどね、でも今日は来られてですね、ああよかったなって喜んでいるんです。お元気にですね来てくださって嬉しいです。この夏暑いですけれども、なんとか皆さん切り抜けましょう。そして、毎日ですね喜んで生きていただきたいなと思うのであります。この礼拝の時、皆さんにお会いできる時は本当に嬉しい時であり楽しい時であります。もう最高の時がこの礼拝の時であります。その最高の礼拝に皆さんが参加されている、本当に幸せな人々だなって私は思います。多くの人にここに来ていただきたいんです。そしてその恵みを預かっていただきたい、その恵みをいただいていただきたいと私は願っておりますけれども、皆さんが来てくださっているということは本当に嬉しいことです。インターネットで私毎週日曜日の朝ですね、皆さんおはようございますって、どうかお近くの教会に行ってください、礼拝に行ってくださいというのを毎週ここ何年も私書いているんですね。でその中の一人の人が返事くださいました。先生の教会に行きたいんですけどね、私山口に行って行けないんですよっていう人がいたんです。残念ですねって、ぜひ大阪に来られたら来てくださいねって言うんですけれども、皆さんその教会にこう来ておられるんですよ。でそれはもうこの教会自身じゃなくて神様のところに来ていてですね、神様の恵みに預かっておられるんです。あなたは愛されている、皆さんは愛されている、祝福を受けているんです。その祝福をですねこういっぱいに味わっていただきたい。そして元気になって帰って、暑い夏でありいろんな問題も満ちている世の中ですけれども、でも神様がおられますので、そのことをですね信じて力を受けていただきたいと思うのです。今日の聖書の言葉も神様の、御言葉であり、私たちに対する励ましの言葉がここに書いてあります。聖書を読むときですね、神様の愛がどこにあるのかなと思いながら読んでいただきたい、探しながら読んでいただきたいと思うんです。必ずありますのでですね。で私もこの聖書の箇所を与えられたら、このところから神様の愛を一生懸命こう探すんですね。今日の神様の愛どこにあるでしょうかね。今日第一のポイントですけれども、救いは完成したということです。それはどこにあるかと言いますと、14節ですね。神に感謝します。神は私たちをいつもキリストの勝利の行進に連ならせってありますね。ここにキリストの勝利、キリストの勝利の行進とここに書かれてあります。これがこの世界が救われたということを表している言葉であります。これは一つの例えがここに書かれてあるんですね。この聖書の書かれたこの当時、昔ですね、戦争なんかがあります。戦闘なんかがあると、遠いところで離れたところでこう戦いがあって、そして、戦いに勝利するとこう勝利のこの行進といいましょうかね、その兵隊たちがみんな帰ってくる、行列をなしてですね帰ってくるんです。そして町の中に入ってくる。でみんなは勝利したと、みんなが帰ってきたとよかったなと言ってですね、こう喜んで町中の人がそこに出てきて迎えるんですね。で兵隊たちがいるし、でこの戦利品といいましょうかね、そういうものを持って帰ってくる、お土産ですね、と同時にこのこの捕虜としてですね人たちをこう連れて帰ってくる。でみんなはこう拍手をして、また花なんかをですねこうその行列に投げ入れ、 ある時は香りの良い香水なんかもですね、こうお祝いとして投げ入れたりしたんです。そうするとその香水の匂いが周りにずっと広がっていく。ああ、これが勝利の香りなんだですね。そのことの様子を例えているんですね。キリストが勝利をして勝利の行進をしているんだということです。これはこの世界が救われたんだということを表しているのであります。イエス・キリストがこの世にやって来られて、この世を救って、その救いは完成したんですよ。イエス・キリストは十字架の上で最後ですね、もう完了した、終わった、完成したと言ってこう亡くなられたんですね。救いは完成したんですよと、もう 100% この世界は救われたんですよ、勝利の宣言であります。イエス・キリストが十字架にかかって死なれたということが、そのことと私、今の私とどう関係があるのかなというのを、まあ、調べるというか考える、まあ、神学の言葉でですね、食材論というのがあるんです。食材という字がちょっと難しい字ですけどね、贖うという字に罪ですね、罪を贖う論。イエス・キリストのその十字架が私とどのように関係があるのか、どうして私がそれによって救われるのかなということを説明することを調べる学問ですね。で、なぜイエス・キリストが十字架にかかって死なれたら私が救われるのかというのは、実はいろんな説明の仕方があるんです。聖書にいろんなことが書いてあるんですね。聖書はそのことを明確にはしていないんですね。いろんなところで断片的にそれがあるんです。で、一番有名で私たちが馴染みがあるのが刑罰代償論っていう考え方です。なぜか、それは何かと言いますと、イエス・キリストが私たちの罪の身代わりとなって死んで、そしてだから私たちの罪は全て許されて私たちが救われますよということです。非常に分かりやすいですね、明確な説明の仕方です。けれどもですね、この食材論のそれは一部に過ぎないんです。で、もっと他にもいろんな説明の仕方がありましてですね、で、その代表的なものが勝利説という説があるんです。これはどんな説かと言いますと、この世界を救うために神様が来られた、イエス様が来られた、この世界はサタンが、悪魔が支配をしている、そして人々をこの奴隷としてと言いましょうかね、捕虜として捉えている、この世界はサタンの支配の中にあるんだということ、そういう考え方です。そこにイエス様がやってきてサタンと戦われたんです。で、そのことが書いてあって、最後イエス・キリストは十字架にかけられて、サタンはやった、俺が勝った、神に俺が勝った、この世界は俺のものだと彼は勝利をしたと思ったと。けれどもイエス・キリストは3日目によみがえって、サタンの最後の武器である死というものを打ち破られた。そしてイエス様は勝利をした。もう最後の手段である死まで打ち破られたら、サタンはもうどうすることもできない、敗北をしてしまったというのが勝利者説なんです。で、この説はここにキリストの勝利と書いてある、これも一つのその根拠でもあるんですね。食材論というのは他にもいろんなことがあるんです。で、私が神学校にいる頃ですね、昔、30年以上前、昔はですね、刑罰代償論が一番正しいんだと言われて、あとは間違っていると言われていたんですけれども、いや、そうじゃないなっていうのが分かってきたんです。救いと言いましょうか、神様の御業っていうのは本当に素晴らしく大きくて、人間の言葉で説明し尽くせないんです。ですから、いろんなそういう考え方、すべてそれぞれこう一面を表している。まあ、例えば大きなこの像ですね、 この像、像というのはホースのようなものなんだとかね、像はもう壁のようなものなんだと、いや像というのは丸太のようなものなんだとかですね、一部を捉えてですね、全てではない、それぞれみんな正しくてですね、けれどもみんな合わせると全体像がそれとなく分かるというものをですね、まあ私たちがよく馴染んでいる刑罰大小論というのは欠点があるんです。何かというと、復活というのがちょっとそれでは説明しないというか、復活の必要性がないんですね。イエス・キリストが十字架にかかって死なれたならば、もうそれで救いは完成で、復活なくてもいいんですよ、理論的にはですね。だからそのところを一生懸命こう復活もくっつけて説明するんだけども、ちょっとそこが弱いんです。けれどもこの勝利者説というのは、復活がもうその根拠になっていますので、復活が勝利の印ですので、十字架とそして復活を上手に説明する言葉なんです。ただこの勝利者説の弱いところは、サタンとか悪魔ということをこう説明しないといけないんですね。それは現代人にとってちょっとなんかうさんくさいというかですね、どうかなみたいなところがあって、受け入れにくいところがあるんです。けれども聖書にですね、それぞれみんな説明があってですね、救いの説明としては本当に豊かなものが聖書にかかってあって、それも勝利者説というのも素晴らしい説明になっているんですね。イエス様はこの世界に来られて、私たち人間を取られているこの悪の力と戦って、最終的に勝利を収められたということですよ。ですからこの世界はもう勝利の世界の中にあるんだ、嬉しいじゃないですか。イエス様が来られてこの世界を救ってくださった、こんな世界どうしようもないから、こんな人々も生きていても存在させてもしょうがないから滅びてしまうではなくて、イエスキリストによってこの世界は、私たちは救われたんだ、神様の愛の中に私たちはいるんだということを皆さん信じていただきたいですね。まず第一、この世界はもう神様の救いの中にあるということですね。第二番目ですね、私も救われたということです。この14節に、神は私たちをですね、いつも勝利の行進に連ならせとあります。私たちもいつもイエス様の勝利のその行進にいるんですよ。でそこでイエス様と一緒に、私たちは勝利したぞ、勝ったぞと言って、その行進の行列の中に入れられているということです。これは私たちが救われているということを表しているんですね。いつもですよ、毎日ですよ、常にですよ、私たちはイエス様のこの勝利、救いの行進、勝利の行進の中に入れられている、救われている、神様に愛されている、神様に全てを許されて、私たちは清められているということを、この聖書は教えているのであります。嬉しいことではないですか。こんな私が救われている、なぜ救われたと思いますか。なぜその勝利の行進の中に私たちは入れられたと思いますか。私たちが優れた人間だからでしょうか。私たちが本当に優しい人間だからでしょうか。私たちが素晴らしいこの成績を上げたからでしょうか。いや、そうではないんですね。ただ神様がかわいそうだな、神様がこの人哀れだな、この人何とかしてあげたいなと思ってくださったから、私たちは入れられたんです。その行列の中にいるということです。自分を見るときにどうだろうかな、世の中にはもっと素晴らしい、もっと優れた、もっと立派な人がいるけれども、どうして私なんだって思うんですけれども、わからないですけれども、神様が憐れんでくださって、導いてくださって、選んでくださって、私たちはその中にいるということです。毎週金曜日の夜にですね、12回で聖書を学ぶ会というのをやっています。で、 旧約聖書が終わって新約聖書に入ってきました。とても興味深い学びをしています。まあ、8月の第1週でそれが終わるんです。できたら秋から第2回目をですね、開始したいなと思っています。今度は今夜やっているから昼間の方がいいかなとも思っているんですけれどもね。でこの学びの中でイエス様がやって来られて、時は満ちた、神の国は近づいた、悔い改めて福音を信じよとこうおっしゃったんですね。神様の国が来たと言いましょうかね。神様の国が近づいたということです。世界がイエス様が来られたことによって変わったんですね。それまでは神の国は来ていなかったんですよ。でもイエス・キリストがイエス様がこの世に来られた時、神の国の世界にこの世界はなったんです。でそれからずっとこの世界は神の国になったというのは、もう神様によってこの世界が救われた世界になったと言ってもいいんですね。けれどもこの世界にはいろいろな問題がある、災害があるし、戦争がありますし、テロがあるし、いろんな犯罪がある、いろんな恐ろしいことがあって、本当に神の国って来たのかなってちょっと疑わしいところがあります。けれどもですね、現状はそう見えたとしても、神様の国というのはもう来たんですよ。イエス様は時は満ちたと、神の国は近づいたと。この近づいたっていうのが非常に素晴らしいところなんですよ。近づいたんだけれども、あとちょっとなんですよね。あとちょっとで、あとちょっと足らないところがあるといったらちょっと語弊がありますけれども、完成してない、完成してないというとまたちょっと違うんですね。もう完成したものが来たんですよ。けれどもいろんな問題がある。でそれが究極的に完成するのがイエス・キリストがやって来られた時に究極的に完成する。けれどもですね、もう明日その世の終わりが来るかもしれない、まあ、それは分からないですね。3年後かもしれませんし、10年後、また100年後、3000年後かもしれない。でも神様にとってその時間は問題ではないんです。もう神様の国はもう来たと言ってもいいほどの世界に私たちは生きている。だからクリスチャンの醍醐味は何かというと、まあ、天国に行って、ああ天国素晴らしいなっていうのはとても嬉しいし楽しいんですけれども、いろんな問題はあるんだけれども、でもここを天国とするんだという生き方ができるというのがクリスチャンの醍醐味の一つだと思うんですね。誰でもできることではないというかね、この問題だらけの中に天国がある、そして私は天国に生きるし、この問題を何とかしていって天国に近づいていく、近づかせていくんだという働きができるというのはクリスチャンの素晴らしいところであるし、そのように生きましょうと神様が私たちを招いていてくださるんです。私たちはキリストの勝利の行進の中にいるんだということ、それをですね信じていただきたい。けれどもですね、あんまり世の中を見すぎていると天国が見えなくなっていってしまって、私は天国に生きてないんじゃないかな、まあそういう人はこの神の国の世界と言いましょうかね、新約の世界に生きながら実は旧約聖書の時代を未だに生きていることになるんです。それはとっても残念なことですね。イエス・キリストがやってきてくださって、私たちをもう神の国に入れてくださったんですから、喜んで神の国を生きたいと思うんですね。第3番目のポイントですね、キリストの愛の香りということです。この14節の、私たちを通じて至るところにキリストを知るという知識の香りを漂わせてくださいますとあります。まあ、この勝利の行進の中にこの香水といいましょうかね、香料が投げ入れられるというのもその一つの象徴でありますけれども、香りというと私は旧約聖書の犠牲というのを思い浮かべるんです。 旧約聖書の神殿では動物が犠牲となってこう焼かれるんです。昨日ジュニア青年会、ユース青年会はですね、教会でその玄関の前のところで焼肉のパーティーをしたんです。交わり会をしたんですね。この暑い中に焼肉と思ったんですけれどもね。でも夕方でしたので、だんだん日が陰ってきて、前の方はですね、教会の建物とかですね、いうので影になっていたんで、まあそれほど暑かったですね、それほど暑くはなかったんですけれども、こう焼肉パーティーをしたんです。旧約聖書の神殿の中で実は焼肉パーティーがされているんです。肉をですね焼くんです。でその肉の香りがずっと上っていって、天に行く登ってですね、神様が、あ、いい匂いだな、昨日も前通る人です、あ、焼肉やってるわ、バーベキューやってるわ、いい匂いだなと思って通られたんじゃないかなと思うんですけれども、神様はその肉の匂いをですね、あ、いい匂いだなって書かれている。まあこれ一つの表現ですけれどもね、この捧げるものの中には燔祭というものがあります。これ口語訳聖書の訳ですね、燔祭で、新改訳聖書では全焼の生贄っていうんですね。でこの新共同訳では焼き尽くす供え物と訳されているんです。ですからその動物の肉はこの祭壇の上に乗せられて火で焼き尽くされるんです。焼き尽くすということはもう炭になるまで焼くということですね。ちょっともったいないなと、一番おいしいところを超えてですね、でも炭になったらそれはもう食べられないし、食べてはいけないものですね。なんかがんになると言われてますけどね、炭というのはもうそれはですね、もう全て神様に捧げるということですよ。もう人間のものは何にもないですよと、神様これは全てあなたのものですよということですよ。私たちが私たち自身をですね、神様私はあなたを信頼します、私はあなたを全面的に信頼します、あなたは絶対にこう私に悪いことをなさらないし、あなたのされることは間違いありません、私はあなたを信じますと言って全面的に神様を信じたらですね、神様は喜んで嬉しいです。ああ、これほど私を知ってくれた、私を信じてくれた、私を信頼してくれた、全焼の、この生贄の匂いを嗅いで神様、ああいい匂いだなというよりも、私たちが神様をそのように信頼したんだ、私をそれほど信じてくれたっていうのは本当に神様は嬉しくてですね、もう涙流しておられる。私たちのこの神様を信じるというこの信仰をですね、神様本当に喜んで香りの良いものとして受け取っていてくださるということです。でもう一つですね、救いの道をたどるものという、ここに表現がります。その人たちにとっても、救いの道をたどるものにとっても、私たちはキリストによって神に捧げられる良い香りですという、まあ、これはクリスチャン仲間と言ってもいいと思うんですね。クリスチャン同士、私たち教会が一番励まされるというのは、やっぱり新しいこの受洗者、洗礼を受ける人が与えられるというのが本当に慰められ励まされますよね。ああ、よかったな、嬉しいな、キリストの香りです。またですね、こう聖書を読んでいて、ああ今日こんなことを読んでいたら、こんな聖書の箇所にぶつかった、与えられた、本当に私は慰められ励まされ、また反省させられたんですよという言葉をですね、こう分かち合うと、ああなるほど、そういう聖書の読み方もあるのか、目が開かれたような思いがすることがありますよね。またこんなに苦しくて、こんなに辛かったんだけれども、でも神様はこのようにしてくださいましたという話を聞くと、ああそうだ、神様はこのようなお方なんだ、こう慰め励まされますよね。私たちがお互いにそのようにして、こう神様の恵みを話し合うことによって ってキリストの香りを放つことになるんですよ。それはもうクリスチャン同士お互いにですね、励まし合い助け合い、よしまた神様を信じて共に天国の道を歩んでいこうねということになるんですね。まあ、私願わくばこの礼拝が終わった後ですね、この礼拝の時にこう受けた恵みをこう分かち合う話し合う時が持てたらいいなと思って願っているんです。前出雲の教会の時は月に1回礼拝の中で分給があったんですよね。こう何人か小さいグループに分かれて、あのこの聞いたお話の恵みを話し合うっていうことですけれども、そういう時もあったらいいなと思っているんですけれども、受けた恵みはどんどん話した方がいいです。話すと自分自身がですね、ああそうなんだというので余計納得します。話さないとですね、あの数歩を歩くと忘れてしまうんですね。話すとこう血をこう記憶が鮮明になってですね、もっとこう恵まれるし、聞いた人がですね、ああそうなんだというので恵まれるんですね。私たちが恵まれた自分の恵みは自分だけのものじゃないね、教会全体のものなんですね。あ、こんなこといいことあったよってね、こんなことで教えられたよってことはどんどん人に話していただきたい。自分のものにするんじゃなくてですね、それがキリストの香りですね。でもう一つ、この、 あの滅びの道をたどる、ものにとってもというのがあります。これはまだ神様を知らない人ですね。この世界がもう神の国の世界になったというのにそれを知らないで生きている人、もう私たちの周りの人はみんなその道です。もうすでに、神様の恵みの救いの中のその中に生きている。そして全ての人のためにイエス・キリストは十字架にかかり、そしてサタンと戦って勝利を収めていてくださるのに、未だにそのサタンの支配下にあるかのように生きている、未だに滅びの道に進んでいるかのように生きている人たちが多くおられます。いや、そんな生き方しなくてもいいよ、まあ、私の教会に行きましょうということを読んだ人ですね、いやいや私は汚れていて私は醜いから教会なんかに行く資格がありませんよという人があります。間違っていますよね。そういうあなたこそ呼ばれているんですよということですよね。でそういう方々に私たちは、なんとか教会は全ての人に開かれていますよ、私たちはそう思っているんですけれども、世の中の人はそう思っていないようですね。教会はもう信者キリスト者しか行っちゃいけないところだと思っている人多いみたいなんです。私たちはそう思っていないんですけど、ね、世の中の人たちはそう思っているようですね。だから何とかして誰でも来ていいんですよというメッセージをどんどんどんどん出さないといけないと思うんですね。教会の掲示板もそういうように形をですね、変えていますし、なんとかもっと積極的に表示する方法を考えないといけないなと思っているんですけれども、全ての人にそれは開かれている。ですから私たちはあらゆる機会で、いやあなたも神様に招かれていますよ、あなたも神様は愛されていますよということをですね、伝えていきたい。それが私たちが香りだということですね。ここにキリストを知るという知識の香りとありますけれども、イエス・キリストがこの世にやってこられて私たちを救ってくださり、今もあなたを見守っていますよということを知っていただきたいじゃないですか。それを知らないならばもう自分で頑張って生きるしかないですね。そういう方々に、自分で頑張らなくても神様があなたを愛していますよという福音を伝える、それがキリストの代わりであります。まあ、何よりもまず第一ですね、皆さんが日々毎日、私は神様に愛されている、私の家族は神様に愛されている、この世界はもう神様に愛されている世界だと思って喜んで生きている、その生き方がもうすでにキリストの香りをもう放っていることになるんです。まあ、今日の説教のタイトルがこの魅力あるあなたにとありますけれども、 自分が頑張ってするというよりも、私は神様に愛されているということを本当に喜んでですね、生きているならば十分魅力ある人ですよ。神様はそのようなものへと私たちを導いていてくださいます。皆さん一人一人良い香りがしますよ。キリストの香りがします。神様に愛されている、神様に選ばれている、神様に祝福されている一人一人だからです。お祈りいたします。神様、今日も御言葉によって私たちを慰め励まし力づけてくださいました。感謝をいたします。本当にありがとうございます。私たちをいつもキリストの勝利の行進に入れていてくださり、また私たちを通してイエス様が愛の方であり、イエス様が私たちを救ってくださったというこの福音を知らせる香りを 放たせてくださっています。ありがとうございます。なおもあなたを全面的に信じて、生きていきたいと思います。私たちはあなたのものであります。あなたに導かれて歩んでまいります。どうか私たちの家族を祝福してください。私たちの友達を祝福してください。私たちの職場の方々を祝福してください。この日本を祝福してください。またこの世界の人を祝福してくださるようにお願いをいたします。災害の被害に遭って苦しんでおられる方々がおられます。特にそれらの方々の上にあなたが臨んでくださり、今日も必要な物資、また助け、また希望を、愛を与えてくださるようにお願いをいたします。主イエスキリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。
桃谷キリスト教会の礼拝メッセージを聞いてくださりありがとうございました。ご意見ご感想などを聞かせていただけると幸いです。神様はあなたが大好きで救ってくださいました。安心してお過ごしください。